4月4日木曜日、今日の天気は一言晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。昨日は風が強かったですね。
強かったですね、本当に。
なんだかもう歩いててもね、髪は煽られるし、コートもバサバサ言うし、もう大変な。何、
煽られる髪
ありますよ。
ありますか。
何言ってんの、どこ見ろ、こんなにある。で、風強いなと、このね、有楽町の周りにも風が強かったんですけど。
そうですよね。
私昨日実はですね、ちょっと用事があってお台場に行ったんですよ。まあ風が強いわ。
なんかより一層強くなりそうですね、お台場だと
ね。やっぱり目の前海だしさ、風強いなって。なんで行ったかっていうとですね、再来週、スペシャルウィークはこの番組激動の平成にスクープアップということで、人気キャスターの方々に平成最大のニュースを聞いてくると、ラインナップはですね、辛坊治郎さん、田原総一郎さん、木村太郎さん、安藤優子さん、小倉智昭さんと。親と思うのはですね、着せずしてフジテレビでレギュラーを持ってる方がいっぱいいるなという感じ。
本当ですね。
木村太郎さん、安藤優子さん、小倉智昭さん、いずれも8チャンネルを回すとよく見るなって人じゃないですか。
はい。
でそこでですね、安藤さんと小倉さんは特に毎日レギュラーがフジテレビであるんで、ね、そうすると行って撮るのが一番早いということですね、馳せさんじたわけなんですよ。久々にお台場に行きましたね。この会社も実は平成の半ばにはお台場に本社があって。
そうなんですよね。
私2004年の入社なので、当時お台場だったんですよ。で2004年の9月にこっちに引っ越してきたんで、実はですね、私お台場最終入社世代と。はい、あの当時は球体で入社式をやっておりました。そうなんです。あ、懐かしいな。確かに風強かったなみたいな。もう入社式の時もですね、確かに風が強くて、バサバサの髪の毛でみんな入社式に臨んだ覚えがありますけれども、
はい、
そう。でもやっぱりお台場なんか変わったなって、外国人が増えたなっていう感じがすごくあって。
あ、そうなんですね。
そう、朝方ゆりかもめに乗って行ったんですが、半分ぐらいがですね、サラリーマンで、もう半分は観光客で、外国人も多いし、でやっぱ春休みだから日本人のね、観光客も多かったんですが、ゆりかもめの改札のところに、縦札があって、豊洲市場、昨日は水曜日だったんで閉まってたんですけど、豊洲市場今日は閉まってます、入ることできません、お気をつけくださいみたいなのが。
へ
ー、もうこんなに観光地として定着したんだなというのが ね、箱崎アナウンサーがこの間豊洲に行ったらしいんですけど、結構やっぱ人が多いっすよと。
そうですか。
でただあそこは市場じゃないですか、はい、早朝以外はお店やってないわけですよ。
そうですよね。
で見せてはくれるんだけど、閑散としたところを見てるんだけど、結構みんな喜んでるんですなんていう話をしていました。春休みでちょっとね、人の流れが違うぞっていうのは都心全体としてそうみたいで。
そうなんですよ ね。私もこの間ちょっと取材で新大久保に行ってきたんですけれども、もう本当に歩けない、進まない。
そんなに
歩道がもう人でギュッギュになっていて、そう、春休みということももちろんあるんでしょうけれども、若い女性の方がすごく多かったんですよね。
今日ちょっとエンタメトレンドアップのゾーンで、はい、6時50分頃ですけれども、その模様をリポートしてもらうということで、
はい、お伝えします。
はい、春休みもう間もなくというか、今日が最後って人もいるかもしれない ね。
そうですね。
明日始業式だけやってまた休みという人もいるかもしれませんが、はい、さあこの後8時まで生放送です。飯田浩司の OK 浩司アップ。さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに長官各社入ってきておりますが、今日はですね、東京新聞と日経新聞を除いて4紙、朝日、毎日、読売、産経と、 日産の前会長のカルロス・ゴーン容疑者、今被告ですけれども、この再逮捕について、昨日も私このゾーンで取り上げました、読売が一面肩のところに昨日は書いてきたんですけれども、その追っかけ、科学誌も追っかけてますけれどもね、例のオマーンルートというやつで、会社法の特別背任の容疑で再逮捕する方針を固めたと、まあ、最高検と相談の上、最終的な判断をするということですが、すでに逮捕状は取っているというような話まで出てきております。まあマネロンとかその辺まで出てくるとなると、ちょっとまた様相変わってくるかなという感じもあって、まあフランス側でもいろいろ捜査は進んでるようですけれどもね、これについては続報を待ちたいと思います。後ほど7時台にもこれ取り上げていきます。それから新業アナウンサーもさっきちょっと読んでくれましたけれども、台湾のですね、アメリカの、まあ、出先機関、について、そこの警備を海兵隊だとか、もやっているんだという、対台湾の窓口機関のアメリカ在台湾協会と、まあ、これは言ってみれば大使館ですね。で、大使館については諸外国というか、まあ、アメリカ特にそうなんですが、基本的に大使館のあるいは領事館もそうですけれども、土地っていうものは、その国のものだというのに等しいものになっているので、守るのも自分たちで守ると、特に中に関しては自分たちで警備をするというのが国際的なルールにもなっております。で、そこでアメリカに関しては当然米軍が他の大使館は守っているので、この台湾の、大使館に相当する機関に対しても2005年以降はアメリカの海兵隊あるいは陸海空の軍人さんが守っているということであります。まあこれ今出てきたっていうのが確かに一つのメッセージ性でもあるんですが、一方で2005年以降ずっと、アメリカの軍人が守っているというのもあるわけで、2005年というとまだブッシュジュニア政権の時代でもありますから、まだそうですよね、オバマ政権よりも前かな、あそうですね、オバマ政権より前ですから、まあそういう意味では中国に対しての姿勢っていうのがトランプ政権で一気に強硬になったみたいな風に日本の国内では報じられますけれども、全くそうではないぞということがこれで見て取れるわけです。しかも、まあ、オープンになったという意味で一つメッセージは確かにあるんですけれども、中国がですね、しかも本土の共産中国がですよ、台湾のアメリカの出先機関について何にも知らないわけがないじゃないですか。あそこに海兵隊がいるななんていうのは2005年に警備に入った時点でもう分かってるわけですよ。あえてオープンにしたメッセージ性は一つあるんですけれども、これはもう お互い知ってるなっていう話を出してきたっていうだけで、それが別の面から分かるのはですね、トランプ大統領の別荘に、中国のパスポートを持った人が潜入したと、しかもですね、コンピューターの不正操作する悪意あるプログラムマルウェアというものが入った USB メモリーまで見つかったと、スパイ小説のようなことを、やってると、まあこれですね、他の国のスパイが中国のパスポートを持って中国のせいにしてるっていう可能性だって否定はできないんで何とも言えないんですけれども、まあこういう虚虚実実のまあ、バカし合いみたいなことは常にやっていると、仲良くするということは仲良くするだけではないというのをこう如実に表してますよね。お互いやってるしのそのせめぎ合いの中である意味関係が保たれるというところを考えると、こう日本という国はですね、なんともこう平和な春眠を貪っているところがあるなと。だって、この大使館警備一つとってもですね、日本の場合はじゃあ自衛隊が行ってるかって行ってないわけですよ。駐在武官という形のものすら、防衛省から一旦外務省に出向に出してやるということで、この違いっていうのは本当に大きくて、何が違うかっていうと、公電使えないっていう、軍事機密をやり取りする場合には当然専用の公電を使わないといろんなところに漏れちゃうわけです。ところがですね、日本 の在外公館にいる、まあ、駐在武官と呼ばれる、武官という言い方しないんですけれども、一応防衛省から外務省に出向してるんで外務省職員としてやるんですが、一般の公電を使うわけですよ。そうすると外務省にはダダ漏れになると、まずね。で、そこから先は分かりません。どこに漏れるかっていうのは外務省だって主義義務当然あるんですから。ただ、そういう形でやっている非常に変わった国で、警備に関しても実はですね、警備保障会社とかにいろいろ頼んでるというような話もあるんで、この辺もなんとかしないと。その根っこにあるのは何か、憲法9条ということになるわけですよね。一緒にこの辺も考えていかなければいけない内容だと思います。ご意見お待ちしております。 COZY コージーアットマーク 1242.com です。
ラジオで毎日聞く健康管理、モーニングライフアップ、今日の早起きドクター。今週は医師で医療ジャーナリストの森田豊さんをお迎えして、健康への大原則、質の高い睡眠をとる方法を伺ってまいります。森田先生、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日のテーマはさらに質の高い睡眠をとる方法と知っておきたい病気。まずは質の高い睡眠についてですけど、やっぱ質の高い低いっていうのが睡眠にもあるわけですか？
そうですね、まあ、朝起きた時に爽やかに起きた、あ、今日はよく寝たよと、まあ、子供の頃みんなそう思ったと思いますけど、はい、大人になってもそんな睡眠ができればいいと思いますね。それが一つの仕様ですね。で、そういった質の高い睡眠を得るには、はい、一番大事なこと、今週一回お話しましたけれども、結局体温を寝る前に上げて、そして寝床でお布団の中で体温を下げる、はい、このジェットコースターのような体温の乱高下というのが、高い睡眠、質の高い睡眠を得る基本なんですね。で、具体的にどうしたらいいかを今日は説明していきたいと思います、は
い、お願いします。
もうこれですね、寝る3時間ぐらい前から準備をしていただきたいんですね。
あ、そんな前からですか、はい、3時間前。
まず3時間ぐらい前から体を温めるためにですね、はい、何か少し食事で温かいものを食べるということです。そうすると内臓が温まりますよね。
はい、
そして寝る2時間前には軽いストレッチをするんですね、はい、この時にですね、激しい運動をしてしまいますと、はい、交感神経が高ぶってしまいますから、これも寝つきが悪くなります、
はい、
そして1時間前にぬるめのお風呂にゆっくり入る。だから3-2-1法といって、3時間前にあったかいものを食べて、2時間前に軽いストレッチをして、1時間前にぬるめのお風呂に入ると体がほんのりと温まりますよね。
あ、
そこでひんやりとしたお布団に入ると、
はい、
そうすると眠れますけど、新業さんどうですか、そんなことやってます？
できてないですね。
さらにですね、はい、少しいくつか秘訣がありますね。お風呂から出た後はできたら間接照明などにしてリラックスモードにするんですよね。
あ、ちょっと薄暗い感じに。
そうですね、そうすると睡眠ホルモン、メラトニンの分泌が高まるということですね。でもその1時間前からスマホとかテレビとかパソコンは見ないと。
あ、なるほど。
で、私も、まあ、結構寝つきが悪い時はハーブティーを飲んだりとか、あとは音楽聴くんですね。音楽もロックンロールとかジャズではなくて、はい、クラシックとか、
あ、落ち着いたやつですか、
うん、オルゴールのが流れるような曲を聴くと。
あ、なるほど、なるほど。
ですよね。あとやっぱり朝早く起きるっていうことも、まあ、大事で、はい、朝起きたら短時間でもいいので、日光を浴びるということで、まあ、日光を浴びることでですね、はい、睡眠のホルモンであるメラトニンというのが減るということなんで、いわゆるこの体の仕組みの中で、睡眠のサイクルをうまく作ることができると考えられてますよね。
はい、そして、質の高い睡眠の次に病気についてなんですけど、
う
ん、
そうですね、睡眠に関して最も怖い病気が睡眠時無呼吸症候群ですよね。
無呼吸ね、これは怖い。
多くはこういびきなどから発症して、はい、まあ、ひどくなると、まあ、夜間寝てる間に何十秒、30秒とか、ひどい場合は5分とか睡眠が止まるということを繰り返していくんですね。これまあひどくなると心筋梗塞になったり糖尿病になったり認知症になったりリスクが高まりますから、はい、まあ、いびきがある方っていうのは一度医療機関、睡眠外来とかスリープクリニックで検査をした方がいいですね。で、この睡眠時無呼吸症候群は肥満の方、特に首が ちょっと見た感じちょっとないなっていうような方に危ないんですけど、はい、ただ日本人では肥満だけではなくて小顔の方も危ないんですね。
そうなんですか。
顎が小さい方っていうのも気道が小さいので、あ、なかなかやっぱりいびきも多かったりします、
ね、さあ最終日、明日はですね、最後に聞いておきたい睡眠に関する疑問、それから速やかに寝るための10箇条を伝授していただきたいと思います。医師で医療ジャーナリスト森田豊さんでした。森田先生、明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
4月4日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです。鈴木さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。ではまず最初のニュース、こちらです。幼児教育と保育の無償化法案が衆議院内閣委員会で可決、今国会で成立へ。昨日、幼児教育と保育の無償化を実現するための子ども子育て支援法改正案について衆議院内閣委員会で採決が行われ、与党や国民民主党、日本維新の会の賛成多数で可決しました。これは与党側が今年10月からの施行を確実にするため採決に踏み切ったもので、法案は来週中にも衆議院を通過し参議院に送られ、今国会で成立する見通しです。ではこの委員会で答弁する安倍総理大臣、次のように述べています。
今回の消費税率引き上げにより生み出される財源を思い切って投入し、本年10月から幼児教育保育の無償化に加えまして、2020年度からは真に必要な子どもたちの高等教育を無償化するなど、これまでとは次元の異なる政策を実行することにより、子育てや教育にかかる負担を大幅に軽減し、日本を子どもたちを産み、そして育てやすい国へと転換をしていきたいと。
改正案は3歳から5歳児は原則全世帯、0歳から2歳児は低所得世帯を対象に、教育保育無償化となっております。まあ、野党は対応が分かれたという感じになりましたか、これ。
そうですね、決して悪いことではないわけですよね、もっと極端な言い方すれば、当たり前のことかもしれない。つまり、子供っていうのはもう本当に宝ですよ、
はい、
だから社会ややっぱ国が育てていく、行政が育てていくんだと、
はい、
で生まれやいろんな環境によってね、教育が差別されてはいけない、みんな子供はみんな同じようにしっかりと教育を受けられる、この精神っていうのはね、間違ってないし、その一歩だと思うんです、ただね、私に言わせると本当に一歩一歩中の一歩ぐらいの本当にようやくちょっと踏み出した感じ、はい、で私ね、これ安倍総理が盛んにこのテーマで国会でこう喋ってるのを、取材っていうか聞いてますけどね、
はい、
一体これ何のためにやるのかっていう、そこの目的をもう一回みんなが認識するべきだと思うんですね。で時にはこれ人づくりと、はい、いうことを絡めて安倍さんが言う場合があるんだけれども、人作りってどういうことかっていうと、結局その今 その政府の方向としては、ある意味そのこの少子高齢化の中で生産性をね、どんどん日本上げていかなきゃいけない、
はい、
だからすごい極端な言い方すると、しっかり子どもの面倒を見るよと、国がね、その代わりその子どもたちをしっかりね、
はい、
勉強して学んで、生産性を上げてくれと、つまり、社会のために働いてくれと、
はい、
それちょっと違う気がするんですよね。私はやっぱり生まれてきた以上、そのいわゆる人間の権利としてこれはあるもんだから、人づくりのためでも決してないと思う、
はい、
それからじゃあ少子高齢化対策だというようなニュアンスのことも言う場合があるんですよね、でもじゃあこれによって本当に少子高齢化につながっていくのかと、つまり保育料出してくれるなら、はい、じゃあまた次子供をね、
作りましょう
とか、
はい、
なるでしょうか。
うん、
そこまでじゃあ、多少はあってもね、そんなにこう効果があるのかという問題がある。それからお金を使うなら、
はい、
この要するに現場のことを本当に思うんであれば、むしろ待機児童がたくさんいるわけだから、
はい、
その無料にするよりも保育所の、ね、数なんかをしっかり増やしてほしい、そっちの方が先じゃないかっていう件、これ結構やっぱり当事者から出てきてるわけですよね、はい、 それとやっぱ税の使い方としてどうなのかと、うん、税の再分配という意味でいくと今回ね割と無償化の恩恵を受ける人は高収入の人なんですよね。つまりあの収入の低い人はすでにもう市町村とかで無料化してるとこ結構あるのでね、
は
い、割とその高収入の人しか恩恵を受けない、まあしかじゃないけど割と恩恵を受けるということは税の再分配という意味ではどうなのか、うん、いろんなテーマがあるんですね、
はい、
だけどやっぱり根本的にはあのやっぱり等しく子どもたち、うん、あのをみんな育てていこうというね社会がというその精神に戻ってやっぱ考えていくという、うん、ここもう一回原点を見直す必要があると思いますね、
うん、なんかあの、まあ、大事な問題なんですけど年金医療介護とかその辺がずっとこうテーマになっていて、うん、ようやくこの子育て世代というか30代40代向け政策ってものが議論されだしたなとは思ったんですよね、
う
ん、
そうそうだから気をつけなきゃいけないのはねでも若い方にシフトしてじゃ高齢者が切られていくようにことになっちゃうと、うんうんうん、これはまずいので、
はい、
両方
やらなきゃいけない、
うん、そうですね、うん
まずは養蜂無償化法案衆院内閣委員会で可決というニュースでした。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん。取り上げるニュースはこちらです。カルロス・ゴーン被告オマーン資金流用の疑いで任意同行4度目逮捕へ。特別背任などの罪で起訴された日産自動車前会長カルロス・ゴーン被告がオマーンの販売代理店側に日産の資金を不正に支出し一部を流用した疑いがあるとして今日早朝東京地検の係官が自宅に入りました。逮捕はされればこれで4回目となります。あの一部報道ではゴーン前会長を乗せたとみられる車がすでに検察庁の敷地内に入ったと、うんまあ、ここで取り調べを行って、固まり次第逮捕とすでに逮捕状を取っているというような話もありますね。
まあ、任意同行っていうのはね、
はい
まあ、これは東京地検特捜部もそうだし警察の二課事件なんかもそうだけども任意で、まあ、話を聞くって引っ張っていくときにはね、
はい、
もう全て、まあ、ある意味ではもう証拠を固めて
うん
あとはもう本人の自供だけということで、はい、もう連れて行ったらその日の夜、逮捕状を取って、
はい
まあ、執行というような、まあ、そういうことなんでね任意同行で連れて行かれたということはこれ身柄を取られる可能性非常に高いということだけども、
はい、
いや僕ね、今日ここね局に来て、はい、でどうも任意同行だって話になった時にねああと思ったことが一つあるんですよ、
はい、
それはね昨日の夜、うんうん、そのゴーンサイドがね、
はい
その11日に記者会見やるっていうことをツイッターだったかな
ツイッターにね、うん、ゴーン氏のと見られるまずアカウントができて
そうそうそう
でそこで
本人だっていうね、まあ、あれもついててで、
はい、
だけどね絶対絶対ね、まあ、僕これが一つきっかけだったと思うんですよ。会見をやっぱ東京地検特捜部は絶対やらせないんだと思うんですね。
なるほど。
これねもうやっぱり取材、まあ、いろんな人と話聞くと、とにかくこのゴーンサイドと検察のね、
はい、
ものすごいこれからバトルに今もそうだし入っていくと思うんですよね。
はい、
でそういう中でやっぱりゴーン氏がその被告が記者会見ってなるとね、これものすごく実は注目されますね。おそらくもうメディアなんかももう徹底的にこれもうトップニュースで伝えるし、
はい、
それとやっぱりその、ゴーンサイドの一つの言い分というものが初めて出てくる、そうするとこう世論っていうのはどっちかというとまあ、あそうかそういうこともあるのかななんていうかなり影響される可能性もあるわけですよね。だからやっぱりね特捜部としては絶対会見は、
はい、
やらせたくないんだという思いがまずあると思うんですよね。
はい、
それともう一つはやっぱりオマーンとの今度はルートって言われてますけれども、こことのやっぱり捜査に関してのいわゆる協力関係ですよね。こういうものが、まあ、整ったということなんでしょうけどね、
はい、
僕はやっぱりねなんか昨日会見をやる11日にやるって言ったところから、
はい、
バタバタっと試験はよしもう今日取るぞ身柄をっていうね
そんなちょっと気がしますけどね。
まああれまずツイッターでこう書いて、うん、でその後それが報道された、ね、でその直後に、うん、まあ各紙昨日の朝刊の段階では読売新聞だけ書いていたんですけど、ね、他の各紙も電子版などで追っかけるようにこのお前への送金の件で、うん、特別背任で逮捕へっていうのをバーッとこう書き出したと、
うん、そうですよね。
で、そうなって身柄は8日ぐらいに取るんじゃないかみたいなことまで出たんですけど、うんうん、一気に今朝取ったってい
う、だからこれはもう検察のある意味ではそのプラスアルファの姿勢というふうに見てもいいと思うんですよね。もう徹底してやるぞということでしょう。 でもそれは逆に言うとやっぱりゴーン被告サイドがね、
はい、
こっちも徹底してやるぞっていう姿勢を見せてきてるわけですよね。もう無罪だということでね、
はい、
で要するに日産との この、まあ、併合で起訴されてますけど、うんうん、この裁判を分離 しろとかですね、
はい、
そういうことをそのゴーン被告サイドは言ったりしてましたけど、うん、徹底して戦う姿勢を見せた、うん、そしたらもう逆にもう検察も徹底してやるぞというねいうことなの でこれ実は内部には検察内部にはね、
はい、
これ4回目ですから逮捕、
ね、うん、
また身柄を取るっていうことに対してこれ結構ねやっぱり批判も出る可能性あるわけですね。だから
一旦保釈した
のに、そうそうそう、だからまあその追起訴のような形でね在宅とかでもいいんじゃないかなんていう意見もあったそうです、
はい、
うん、だけどもやっぱりそうじゃないんだと、もう徹底して強気で、姿勢を見せるんだということになってきた感じですね。
これしかしそうなるとどうして、うん、まあ、当然あれツイッター書いたのは弁護士サイドとの、ね、打ち合わせ済みだとは思うんですが、うんうんうん、なんで11日って来週の木曜日に設定したんだろう、
まあ、それはある程度時間を置くことによってですね、これまた逆に関心が高まっていくわけですよ。
あと何日みたいな、
ね、そうそうそうそう、そういうようなこともありますしね、まあ、それなりにメディアに対しての、まあ、一つの早く少しでも早くということもあったんでしょうし、これ毎日毎日みんなか、ね、詰めかけてどうだどうだってやってるわけだから、
はい、
まあ、そういうものに対してっていうのもあったんでしょうか。ただやっぱりそういうことで逆に火をつけたっていうのかな、検察にね。
なるほど。
そんなちょっと僕は昨日から流れ見てると気がしましたけどね、これからまた、
はい、
ガチンコでしょう、
はい、では続いて2つ目こちらです。塚田国土交通副大臣の忖度発言、野党が辞任要求で一致。野党6党派の国会対策委員長らは昨日国会内で会談し、道路の調査に関して便宜を図ったと受け取られかねない発言をした国土交通省の塚田一郎副大臣の辞任を要求する方針で一致しました。塚田副大臣は1日に安倍総理と麻生副総理の地元の道路整備に関して、安倍総理と麻生副総理が言えないから私が忖度したと発言をしておりましたが、2日これを撤回しております。
事実は私が忖度をしたということはございませんし、安倍総理麻生副総理の地元の案件だから特別な配慮をしたということはございません。従いまして私が申し上げたことは事実と反しますので撤回をさせていただきました。
また安倍総理大臣は塚田副大臣の罷免について次のように話しています。
ただいま、まあ、本人もですね事実と異なる発言と認めており、まあ、そうした発言をしたことは問題であると考えております。すでに本人から撤回し謝罪をしたところと承知をしておりますが、まずは本人からしっかりと説明すべきであり、そのことを肝に銘じて職責を果たしてもらいたいと考えております。
まあ、これ福岡県知事選の自民党推薦の新顔候補の集会での発言と、でその地元の北九州と山口の下関を結ぶ下関北九州道路、この整備
僕よく知ってますよ。
あ、
だって地元、ね、福岡にいたし北九州報道部ってとこにもいましたからね。
お、
だから大動脈本州と結ぶね、
はい、
関門、
関門
トンネルが先できたのと、あと上橋です ね、
橋ね、今ね、
あれですね、景色がいいんですよ、あそこはもう最高に。だけどずっとね、要するに文字っていうところまでずっと回り込まなきゃいけないから、
は
い、
地図見ると迂回するような形ですね。
いや、そう、まあ、でも、まあ、西から東には向かってるんだけども、だから直接要するに、まあ、小倉あたりが中心ですからね、はい、そこから、うん、もう見えるんですよ。
あ、
もう
対岸が、
もう本当に狭い川みたいなね、うん、流れも速くて、
海の難所ですからね。
そうそうそう、まあ、その景色の話してもしょうがないんだけども、だからそこすぐ行けるね、
はい、
フェリーなんかはあるんだけど、それは昔からその話はあったんですよ。だけどね、
あ、
まあ、今回の発言は、
はい、
まあ、選挙ですから、
うん、
ね、相手のことも罵るし、例えば人の悪口も言うし、
はい、
少し大げさに言うっていう、これはね ありますよ、あります、はい、あるけれども、あるけど質がやっぱり悪い。これね、そのまさにこの2年ぐらいの政治テーマっていうのはまさに忖度であり、
はい、
で そこが一つのもう大きなテーマだったわけでしょ、国会のね。でそれをね、まあ、ジョークであろうが何であろうが、はい、まあ、そのまずそのことを言葉を使うっていうことがどうなの、やっとね、政権にしてみれば、はい、こう火がこう静まってきたところに、はい、なんで火をつけるんだと、そのセンスとは何事かと、だから本人が言ってるのは、はい、いやこれは実は事実とは違う、自分がついついまあ興奮してじゃないけども、
盛り上げようとして言っちゃったんだというのね、
事実じゃない、つまり嘘を言ったって言うんでしょ、
はい、
嘘を言う、こういうことをね、副大臣がこう公の前で嘘を平気で言うっていうことはもうこのこと自体、
はい、
もう塚田さんこれから何言ったって嘘ですかって話になる、いやもうそう嘘ついていいんですかって話だから、これどっちにしてもね、もう責任はものすごく大きいですよ。だからねこれはやっぱりちょっと厳しい対応しないと、
はい、
これは野党は当然ね、永遠にこれ追及しますよ。
うん、
僕はだからこうけじめをねちょっとつけなきゃいけないかなと。であの安倍政権で割とこういう失言とかあってもね、
はい、
まあ、とにかく本人がしっかり説明してごめんなさいでずっとやっぱり住んできてるでしょ、これ一強ですから、うん、安倍一強、はい、そうなりますよね、どうしてもね。だけどこういうのって積み重なると、
はい、
一気に世論っていうのはぐわっと、要するにおかしいじゃないかってことで、ね、政治不信につながる。だからやっぱりどっかでけじめをね、そろそろなんかやっぱりつける対応が必要かなという気は僕はしますけどね。今回はちょっとね、もうそれ以前の話と言ってもいいぐらいちょっともう質ですよね、
いくらなんだってこれで受けると思うのかお前っていうのもあるし、
いやいや、
で本当に地元があの必要だと思ってやってくることにこれ泥を塗る形になるじゃないですか。
そういうこと、
ここは汗かいてる人たちからしたら怒りますよね、それは。
だから俺がやったっていうね、何が、まあ、
俺が持ってきたんだみたいな
のが言いたかったのかってなんていう人もいるし、ただの冗談で盛り上げたっていう人もいるし、まあ、逆に言うとその安倍総理や麻生さんに向かってね、
はい、
言ったっていうこともいろんな見方あるけども、
なるほど、
ただこの言葉、この話をすること自体の問題ですよ。
以上、おはようニュースネットワークでした。7時27分になるところです。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いては教えてニュースキーワードです。新中国駐日大使、中国政府は9年間在職した鄭英華駐日大使を交代させる方針を日本側に伝えていたことが昨日分かりました。鄭大使は来月上旬に帰国の予定で、後任には高原雄外務次官が起用されることが明らかになっております。まあ、これ G20 で習近平国家主席が来るというところで、はい、うん、その前にっていうのは親と思ったんですけれども、うん、まあ、でも長いですね、9年やってたんですね。
そうですよね、だから長いからってこともある。あの変えるというのは、ええ、あのまあ、2つ全く違う意味合いが存在すると思うんですね、
はい、
つまりあのうまくいかないから変える、そうじゃなくて、いや非常にうまくいっているので、まあ、タイミングを見て、変えていこうと。要するに行ってない場合も行ってる場合も、まあ、変えるということがあるわけですよね、はい、僕はまあ後者だと思うんですよね、
今回に関しては、
うん、つまりその今のところ日中関係がまあ安定といいますかね、あの、はい、少し前向きに、
まあ、小康状態というか、
うん、だからそういう、うん、でこのタイミング、まあ、長いしということでしょうが、
うん、
あの私ねこれあのもう本当もう100回ぐらいいろんなところで話してるんだけどあの安倍さんがね、
はい、
あのまあ、外交の安倍って言われてますよね、でいろんなところで外交やって、あの必ずしも全部成功してると僕は思いません、僕個人はですね。だけれども実はね、
はい、
対中中国外交っていうのは僕はあの実はしっかりやってるって思うんですね。なぜかってね、安倍さんが総理になる前に、
はい、
あの一対一で僕話をしたことあるんですね。これ幅広く、まあ、保守とは何かみたいな話をインタビューしたんだけども、その時にね、はい、外交の話になった時に僕びっくりしたんですよ。それ何かというと、中国について僕聞いたらばどうするのかと、はい、そしたらね、中国に関しては、私はその思想家ではない政治家だって言ったんですね、
はい、
思想家っていうのは要するにイデオロギー含めてですね、いろんなこう考え方がある。だけど自分は政治家だと、
はい、
そうすると中国をどう見るか、政治家としてということ、これ経済成長がすごいと G2 なんて言われてる、
はい、
その一角だと。 で経済もどんどんどんどんこれから、まあ、成長していく中で日本は中国とウィンウィンの関係を作るべきだと、つまり言うべきことは言う、はい、イデオロギーも含めだけどやっぱり一方できっちりその対話も続けていくというね、ウィンウィンの関係、政治家としてそれをやっていきたいって言ったんですね。僕はもっと先鋭的に中国を批判すると思ったの。
あ、イメージはそうだったと、
うん、だけどそういう外交をやらなきゃいけないと思うって言って、
はい、
で安倍政権、第二次安倍政権できて、ずっととそれできましたよね。だからむしろなんか安倍さんの例えば応援団でもっと中国になんで厳しくやらないんだっていう人がたくさんいても、そこは要するに是々非々で、まあ、抗議するときは抗議したりしたけども、はい、ずっとやっぱり対話の窓口をこう開いてきた。だから今、
はい、
中国とが寄ってきてるっていうか、まあ、うまくいってるということなんですよね。だからそういう意味ではこの対中外交というのはその昨日今日の話じゃなくてかなり長い時間をかけて要するにやってきた、その成果がある。だからまあこういうことで割と平穏なね、あのいわゆる大使交代みたいなことになっていってるんだろうなっていうふうに思いますね、私はね。あ、うん、
まあ、ずっと台湾のドアはすでにオープンだと言い続けてきたし、うんうん、それにあれですよね、あの第一次政権の時から戦略的互恵関係っていうのはずっと言ってきた。
そう、変わってないんです
よ。そうか、変わってない。
中国だけは変わってないっていうと、ね、言い方ちょっと失礼かもしれないけどね。じゃあアメリカの外交、対米外交どうかとかね、ロシアどうかっていうといろいろ問題あるんですよ。だけどね、中国に関しては僕はね、まあ、そうこうって構想してるっていうか、そんな気がしますよね。
まあ、この次の高原雄さんという人は、北朝鮮問題の特別代表もやっているということもあるんで、
この辺はだけどね、いろいろ、はい、まあ、バランス見て仕掛けてくるかもしれませんよね。
あ、それもカードにしながら、
うんうんうん、
だから中国は情報を迫るみたいな。
そうですね、でも安倍さんはあの姿勢は変えなきゃいいんですよ。
こっちは動かなきゃ、
うん、
はい。さあ、そして速報が入ってきました。カルロス・ゴーン被告ですが、東京地検特捜部は今日カルロス・ゴーン被告を特別背任の疑いで再逮捕しました。先ほど再逮捕をしたということであります。ということでここから先はまたカルロス・ゴーン容疑者ということになるんですね。6時45分ごろ前会長の宅から、東京地検の車両が出て、そして検察の建物の中に入ったというところまでは先ほどお伝えしましたが、カルロス・ゴーン被告特別背任の疑いで再逮捕、4度目の逮捕となっております。今日のキーワード、新中国駐日大使でした。時刻は7時42分です。沖の放送、日本放送、飯田浩司の OK 工事アップ、お相手、私、日本放送アナウンサー飯田浩司と
アシスタントの新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。自由党の小沢代表、国民民主党に苦言、月内決着なければ白紙。自由党の小沢一郎代表は2日、国民民主党との合流をめぐって、協議の期限である今月末までに結論が得られなければ白紙に戻す考えを示しました。小沢代表は、結論が出ないようだったらこの話はなしと述べ、党内調整に頭を悩ませる国民民主党の玉木代表に決断を迫る形となりました。これはあえて玉木さんにそういうことを言って急がせているのか、本当に
これ久しぶりに会見でね、記者会見で小沢さんがちょっとこう久しぶりになんかこうグッと睨む感じでね、怒った感じでっていう、でこれはちょっとなんか大変なことになってるのかなと思ってね、まあその後ちょっといろいろ取材しましたけど、まあ淡々としてるみたいですね、小沢さんはね。いや、これは当たり前のことを自分は言っただけで、まあそういう方向になるだろうというようなね、割とそんな感じだったようですね。
そういう方向っていうのは合流できるという、
そうそうそう、約束したんだからと。それとね、もう一つこれいろいろ話を聞いてみると、まあなぜ前へ進まないかっていう、まあ、いくつか問題あるんだけど、そのうちのやっぱり一番大きいのは、
はい、
岩手、大沢さん岩手でしょ、岩手に志名さんっていうね、
さん、
うん、国民、うん、そうそう、民主党の、はい、まあ昔は小沢さんに近かったんだけど、ね、まあ、途中からちょっとあんまり関係よく なくなったんだけどね、このやっぱり実は岩手の中の参議院議員の候補の問題で、どうも、
はい、
つまり国民民主がリードして決めるのか、
はい、
まあ、小沢さんは岩手ですから、小沢さん がね、あの、まあ、うん、その辺の調整だけなんだというふうに言うんですね。でこれについてその、まあ、まあ小沢さんの方は、まあ、流れでね、もうあの必ずしも自分のどのこうのっていう気はないんだからみたいなことを言ってるけど、この辺の調整がね、
はい、
まだついてない、これが一番大きいというふうに幹部は言ってましたね。
で
それ以外に、まあ、小沢さんと一緒にやるとその何がどうなるかわからないとかいう、まあ、声は相変わらずあるけれど、
はい、
だけれどもそれが、まあ、体制とか大きな流れになってだから進まないというよりは、
うんうん、
もう少しちょっと個別のところで引っかかってる感じですね。だからこの辺の調整がうまくいけば、
はい、
まあ行くだろうと。それであくまでも国民民主と自由党っていうのはここで終わりじゃなくて、その先に立憲があるわけですから、はい、まあ、早くそこが一つにこうなって前進んでいかないと、
うん、
これ立憲は立憲でまた今マイペースでずっと行ってますからね。
貫いてますよね、うん、そこをね。
ただまあこれに対しても小沢さんあたりは、まあ、はい、最後はね、枝野さんも、まあ、歩み寄るというか分かってくれるんじゃないのかなというような割と、まあ、楽観論というと失礼ですけども、
はい、
あの割とそういう淡々と要するに見てるということですね。
これ今の状況としては、うんうんうん、まだその小沢さんなりこう枝野さんがこう直接会うとトップ会談までは行かずに、
まだやってないですね。
まだこの下の方である意味事務方の積み上げみたいなところで、
ね、事務方もまずおそらく立憲とはまだやってないと思うんですね。だからまず国民と自由が
まずこっちを固めて、
うん、こっち側の方で、あの右側か左側か分かんないけどそっちの方で一つになって、
はい、
そして立憲にさあ一緒にやろうというふうに、まあ、迫っていくような流れになると思うんですよね。
うん、
でみんなが口にするのはやっぱりゴールデンウィーク明けという一つのタイムスケジュールをみんなが口にしてますね、はい、だから、そこでやんないと間に合わないでしょ参議院選挙は。だから、まあ、その辺で、まあ、立憲がどういうふうに変わるのかで、やっぱり枝野さんがまあ、どういうふうに考えるのかっていうか、はい、まあ、方向をね、少し変えるのかというところだと思いますけどね。
やっぱり3年前の参院選もやっぱり、うん、やっぱりあの時もゴールデンウィーク
明け
ですか。
そうそうそう、
明けから一人区の統一候補がバタバタバタバタとどんどん決まり
だ
した、
うん、そうなんですよね。だから、まあ、そういうふうに小沢さんのように、いや最後は枝野さん分かるだろうっていうふうに言って、まあ、あとは野田佳彦さんなんかも実はむしろ今小沢さんと話よくしてるんですよ。
そうなんですね。そうなんですね。
してますよ。
いや、あの消費増税をめぐって、うん、ね、なんか党本部に総理が来てで小沢さんと会ってみたいな、結局物別れみたいな、あの思い出があるから、
野田さんからすると絶対絶対に許さないとね。
いや、そうですよね。あいつ党終わって出てきやがってって話ですよね。
だけどね、やっぱりそういう意味ではもう時間も経ってる、それから今何をすべきかという方向性が一致してる、それからまあ時間も経った。で小沢さんももうなんか昔のようなね、ギラギラした小沢さんじゃもうないですよね。まあ、みんなが昔の小沢さんを引きずって見てるけれども、
はい、
そういう中で方向性はまあ合ってると感じで、だからまあ枝野さんがね、
はい、
どういうふうに判断するかだけど、まあリアリストの枝野さんだからという期待があると同時に、いやいや今回はね、さすがにその、まあ、枝野さんも突っ張っていくんじゃないかと。で受け入れることは受け入れますよ、
はい、
うん、だけど自分たちの方からということじゃなくてね、あくまでもそっちがみんな例えば回答してでも来るようなね、
はい、個人として
こういうそうそうとかね、そういう、うん、まあ、プロセスの違いですけど、それを通すんじゃないかっていう見方も確かに連合なんかにはありますからね。だからいや本当注目ですよ。ただこれやらないと、
はい、
やっぱりこの緊張のある政治っていうのは生まれないっていうのは間違いないですからね。だからまあ野党も僕は非常にこう節目に来てると思いますけどね。
読売新聞の政治面に祭りごとナビっていうコラムがあって、今日そこに、リベラルは死なないっていう本の紹介のような記事が載ったんですけど、これはあの旧民進党の方々がみんなで出した本だと、うん、でそこには立憲民主の人もいるし国民民主の人もいると、
うんうん、
この現場レベルでは結構仲いいのにみたいな書き方をしてるんですけど、個々のつながりみたいなのはまだまだあるわけですか。
いっぱいありますよ。だからまあいろんな勉強会なんか僕ね取材なんか行きますけど、
はい、
オールスターですよ。それから今やってる統一地方選挙なんかでも、
はい、
やっぱり地方に行くと立憲と国民の候補が同じ壇上に立ってますからね。でそこで後ろにその地域の国会議員、これは国民であったり立憲であったりするんだけど、その人が後ろに行ってっていう、だから 実はその境界線がない、それからそのまあリベラルっていう言葉もそうですけれども、はい、リベラルとは何かってことですけれども、やっぱりその今の自民党安倍政権に対する一つの考え方だから、個々の細かい政策じゃなくてね、まさにそのもう一つの選択肢というようなぐらいのやっぱりことをリベラルというふうに一つイメージしてね、そうすればまとまれるんですけどね。
なんかこうそこでいくと、まあ、立憲って基本的にちょっとこうレフト寄りにこうシフトしたと、はいはい、そうすると、まあ、旧民主党とか民進党のあの中でこうやや保守寄り中道みたいなところにいた人たちが弾き出されるような感じになっちゃって、どこにも行き場がなくなっちゃったみたいな指摘をする人もいるんですけど、
いやでもただね、枝野さんは私は保守中の保守ですとはっきり言うわけ、僕らにね、つまり保守って何かってことになっていて、これはもう長い話になるからあれだけども、だからあの決してその範疇としては僕は同じ範疇だと思うんですよね。そのかつてのいわゆる社協のようなね、
はい、
あのレフトではもうすでにないわけで、立憲だってね、だから歩み寄れるとこは歩み寄れるはずだし、なんといってもその数を持たなきゃ緊張感のある政治は与野党対決生まれないわけだから、緊張感が生まれなければ要するに政権っていうのはどんどんどんどん緩んで腐敗していくわけだから、だからそこを目的に考えれば今は一つになってもいいっていうね。だからまあ今までの野望だなんとかだそういう批判なんかをものすごくやっぱり気にしてるとかあるけれども、
はい、
そこはやっぱりどういう決断をするかってことですけどね。でもゴールデンウィーク明けにはとにかくどっちにしても方向が出てきて、まあ一つ大きな山を迎えるんだろうなと思いますけどね。
野党の動きについてお話しいただきました。このコーナー含めて、ラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。さ あ昨日もタイガースは敗れてしまいましたが、まあ、思えばですね我がタイガースはもう完全に電波の私物化じゃないかというようなもんですが、リーグ分裂後昭和の40年間では3回優勝、13年に一度のペースで、少なくともセリーグのペナントは手にしていたわけであります。ただ平成の30年間を考えますと2度の栄冠を手に入れたわけですが、15年に一度のペースと、忘れもしない2003年と2005年なんですが、まあ、やや平成はペースダウンした時代でもありました。
タイガースも井田さんもしっかり行きましょう
行きましょう。
その平成も残り少なくなってきました。飯田浩司の OK 浩司アップでは再来週4月15日からの5日間、これまで3回にわたってお送りしてきた激動の平成にスクープアップの集大成をお送りします。
今回は様々なニュースを伝えてきたキャスターの方々に平成最大のニュースを聞きます。題しまして激動の平成にスクープアップ、人気キャスターに聞く平成最大のニュース。出演は辛坊治郎さん、田原総一郎さん、木村太郎さん、安藤優子さん、小倉智明さん、全員4番のラインナップです。
はい、もちろんプレゼントもあります、千葉のお米ふさこがね4キロが毎日5人の方に当たりますよ。
激動の平成にスクープアップ、人気キャスターに聞く平成最大のニュース、再来週4月15日からです。さて、メールもご紹介しましょう。まずアンノンさん、15日からのこのゲストのラインナップすごく豪華ですね、今からめっちゃ楽しみです。いや、いろんな観点からの話が聞けましたんで、ぜひご期待いただければと思います。キャスターの方々へのインタビューは6時台、登場と、6時10分過ぎぐらいかな、に登場となります。はい、それから鈴木哲夫さんへ、メールが来ております。菅官房長官へのインタビュー見ますよといただきました。
あ、はい、
これニコニコでしたっけ。
これ、ね、ニコ動ですね、で4月11日の午後2時からですね、生で
生で
30分ぐらいですけどね。
官房長官のインタビュー生でってなかなか、しかも平日のその時間帯にってね。
そうですね、忙しい時に受けてくださって、とにかくまず令和って言った、
は
い、あの時のもうドキドキハートどうだったのか、そっからとにかく質問入っていこうと思ってますけどね。
なんかやっぱ声だけで聞いてると、ラジオなんで、すごく高揚してる感じと緊張してる感じが混ざってたなって。
緊張されてたと思いますよ。で、もう随分長くね、僕菅さん取材させてもらってますけどね、
はい、
いや、ちょっとなんか笑っていいのかどうしようって、ちょっとなんか微妙な笑顔がね、はい、
そうでしたね。
これ僕は初めて見ましたね、ああいう菅さんをね。だからちょっと緊張しただろうな、まあ、その心境は。 でもそんなことばっかりじゃなくてね、とにかく令和って厳しい時代に僕はなると思うので、そこどうするんですかっていうのをね、はい、まあ、本音を聞いてみたいなと思ってるんですけどね、はい。
今日もたくさんのメールツイッターいただきました。どうもありがとうございました。